皆様、2016年も2本目と相なりました。各駅停車毎度聞いていただきありがとうございます。感謝の言葉もありません。感謝の言葉もありませんから感謝もいたしません。沢田信也です。あ、沢田信也って
言っても各駅停車初の P 入れとこ
いや
まあ入れんでええか別に。
そこは沢田沢マロって言おうとした
ね。そうですよね。うん。いや俺どっちかというとこの下り終わった瞬間にこれこれってもう一本目でやる気ないのが二本目で出てくる感じこれこれって言おうと思ったら先になんかもう落ち着いてもたん思って。
この意図していない間違いっていうのは一番こう恥ずかしいですよね。
一番恥ずかしいけどまあ残念ながら一番面白いですよね。やっぱ素人がやるんだね。
そうそう。これがこうなんていうんですかね。本当の意味での素人の良さっていうところをこう押していきたい。
そんなことは思ってないでしょ別に。そこはそこで思ってないでしょ別に。
いやー、金丸の CD 買いましたよ僕。
いやもう買ってましたよねって今言いかけてこれ言っていいんやろか思ってんけどまあ買ってましたね、うん、あなたね。
買いましたよ。真面目に3枚も。
ねえ、そう何枚買ったんって思ったもんな。すごいなぁ。やっぱ効果でも出てますね。今なんか意識はしてもちろん言ってるんでしょうけど、それでもスラッとそこまで出ましたもんね。
いやぁ、金丸やっぱりうまいですよ。
でしょうね。
うん。なんやろ、なんやろな。なんか最近のっていう言い方もあれやな。
いや、言いたいことは多分わかる。
笑い芸人としての、うん、笑い芸人とね、そういう意味ではなくてね。笑いとはみたいな。いや、笑いとはっていう話とかも。
何でもええわ、別にもう。金丸すごいでええやないか、別に。何やねん。
いや、なんかこう、笑いって、
はい。
なんかこう、やっぱこう、日々進化していってるじゃないですか。
まあ、はいはいはいはい。
で進化、お笑いという文化自体が、
うん、
まあ、進化するとともに、
うん、
僕たちの感性っていうのも、年とともに変わっていくから、
はいはいはい。
本当その時代その時代のこう、なんつうの、お笑いと呼ばれるものっていうのは、こう全く一緒ではないじゃないですか。
まあそうですね。うん。
なので今時の若い人が笑ってることで、
うん。
僕たちが笑えないってこともあったりもするし。
うんうんうんうん。
けどなんか、それでもなおこう、誰が見ても万人が見て面白いっていうものあるじゃないですか。
うんうんうんうん。
だから金丸はちょっとそれに近いような気がするんですよね。まあ、好みはありますよ、そら。人それぞれ。
なんでしょうね。ノリじゃないんじゃないですか。言い方が、もしかすると、ある方面の方には失礼かもしれないですけど、まあ、ノリでの面白さではないってことじゃないですか。多分、やっぱり。とは思いますけどね。
まあ、なんやろな、こう、なんかこう盛り上げて落とすっていう、すごい基本的な。こうなん
そうそうそうそう。それを本当に緻密に組み合わせるだけって、まあまあ、だけって言い方もまあどうかと思いますけどね、もちろん。
で
も。
ある種一周してこう、子供が言うちょっとしたおふざけに近い感じやったりね。
いやでも本当デフォルトでしょ。なんていうか、やってることすべてが。
そういう、ものすごい基本的な様式なような気がしますよ。
うんうん、そうですね、
うん。悪ふざけとか、冗談とかね。かそういう感じの。
うんうんうん。
じゃあそれが僕の何に影響を与えるのかというのはちょっとわからないですけど、今年もね、沢回ろうとしてちょっと、やっていきたいなって。
まあまあまあ、今年からでしょうけどね。
金回ろうも多少足しなんでいきたいなと思ってますよ。
ちょっとまあ、それは果たして食べ物的な意味で言ったのか、趣味的な感じで言ってるのか。ちょっと今わからなくなって、混乱しましたけどね。
はい。たしなむ程度でいこうかなと思ってますよ。
あ、そういうこと？そういうことね。なるほどね。
はい。
喋、はい、りずれ喋りずれ
なんで
いや、感謝をね。まあ、前回のその終わりかけにそういえば、これの番組でちょっと言っときたいなって思ったっていう話がね。
はい。
今年の初めに告白というシングルを出したんですけど。
はい。
はい。それに対してですね、まあ、各駅停車から知っていただいた方が、また買っていただいたということが、まあ、明確にありましたので。
お！
はい。ありがたいなと思うとともにですね、まあ、なんていうかこう、わりかしその、どう言ったらいいんかな、フラットに、自分がどう感じたみたいな、その感想を書いてくれてはったんですよ。
うん。
それがちょっと嬉しかったっていうね、話なんですけど。 だからまあ感謝だなっていうことだけうっすら言っとくかぐらいのもんだったんですけど、まあ思いっきりね、たしなむ程度って話だったんで、
そういうことを匂わしてあげた方が喜ぶと思います。まあ、
そうですかね、はい、はい。その辺はちょっと僕判断があれなんですけど、はい、いやありがたかったなと思いました。
でも実際ね、その前回、
はい、
まあ笹山さんのこの今年の抱負としては、
はいはいはい、
なんかこう俺の違った一面を引き出していくみたいなこと言ってましたけど、
引き出していくやっぱり。
そもそも僕もこの格闘技芸者をやってる目的としては、
はいはいはい、
まあミュージシャン笹山としてみんなの認知度上げるっていうのがあったんですけど、
なるほど、
そこに関しては全く何もやってないなってことを改めて思いましたよね。
じゃあやってくれるそれ。
なんか下手したらこの番組しか聞いてない人からすると、なんかミュージシャンやと思ってない人もいるかもしれないですからね。
もうじゃあこれが恥ずかしみにならないと信じて嬉しかったという気持ちを込めて、僕ちょっと呼んでいいですかそれ、正直。
おお、いいじゃないですか。もうこれはもう格闘技とかもう全く関係なく、
まあ僕がどう思った
か、ミュージシャンとしての嬉しかったっていう話をね、はい、
そう
逆にそういうことをやっていくべきやと思うんですよ。あまりにもね、笹山さんはね、匂いきしすぎな時がありますから、ね、
まあまあまあまあ確かにね、曲かけてるだけみたいなとこありますからね。じゃあ、ちょっとありがたく、読むだけ読ませていただきますね。告白笹山を聞いていたと。
はい。
張り詰めたように響く歌声と音源全体の空気感から漂う、その場感に、飲み込まれるような時間を過ごした。臨場感というのかな？部屋の中で直に歌ってもらっているような迫力に、アマゾンの前でじっと正座をしながら、ギターに合わせて体が揺れたというコメントをいただいておりまして。
すげえな。
はい、普通に。
その表現。
普通にありがたいし。いや、そうでしょ。いや、なんか、だから、ちょ、僕があんまりね、言いすぎると、ちょっと変な作為が入っちゃうと嫌なんですけど、これそもそもが、まあ、それは普通に公式で言ってる通りで、今年割とデジタルシングルをたくさん出していこうと思ってるんですけど、その試みとしては、もう完全に録音を、割と今のテクノロジーじゃないぐらいの昔の一発撮りみたいなのにこう寄せる、
うん、
カセットテーブルでもうその場で撮ってるだけのものみたいなものを今年はちょっと逆に出していこうと思って、
いいんじゃないですか、
たんですよね、はい、うん、でまあ思ってって、それの一発目で告白というまあ曲を出させてもらったんですけど、13日に、
うん、
それを聞いてのこのその場感とかね、部屋の中で直に歌ってもらってるの迫力とかね、そのおー聞いてくれてると思って、
いや、なんかね、音楽って所詮体験やから。
そうですね。
理屈じゃないじゃないですか。
うんうんうん。
だから、まあ、行き着く頃、なんか、ええやんしかならへんわけですよ。
うんうんうんうん。
P さんがよく言うね、最高やんとかね。
はいはいはい。まあ、
ぐらい表現になるんですよ、最終的に何をどう言う
か。そうですからね、あれはね。
それ以外言いようが別にないんですよ。
そうなんです。
だからそこで変に言葉を並べ立て祭ってしまうとですね、なんて言うんですか、車に構えてる感とかね。ちょっと俺音楽わかってるぜ感が出てね、うん。またそれはちょっと違うじゃないですか、そうなんか。
で、やっぱり僕はその嬉しいと言ったその根幹がさっき言ったように、やっぱその、かといって、言ったら笹山というミュージシャンとか曲に対して割とその使われる表現とか、
うん、
まあこういう空気感がいいよねっていう風に共通認識になってるようなこととか、
うん、
そういうのもやっぱまあ、これもこれでありがたいんですけど、まあ、うん、ありましてですね、
うん。
そういうものとは全く別個のものって、だなっていうのを久しぶりにこうやっていただいたので、
これあれ僕の中での持論があるんですけどね。
はいはいはい。
まあやっぱクリエイティブ、クリエイターの人っていうのはやっぱ自分が作った作品、うん、まあ何かしらがそれを何か触れた人に届いた瞬間に、
うんうんうん、
やっぱこう何らかの影響を与えたいわけですよ。与えたいってもちょっと言い方が変かもしれない。
まあまあ
何らかのリアクションがあった方が嬉しいわけなんですけど、
はい。
その時のその作品に触れた時のリアクションの伝え方としては。自分の体感、体験を、ね、言うのが一番いいんですよ。
そうですね、うん。
そこを変にね、なんか例えば、映画とかやったら脚本がしっかりしてるとかね、そういうのどうでもよくて。
なんか、はいはいはいはい、
よくあるじゃないですか。なんか、
仕事として評論をする人とかたまに、もちろんいるじゃないですか。たまに。
あれね、弊害やと思うんですよ。
そうそう、
なんか、うん、今の時代ってそういうのが多いでしょ、逆に。それを見た一般庶民が、それを真似する、表現が多くなってきてると正直僕は思っているんですけど、
ね、
実際僕もしてしまうしね、
うん、
でもやっぱ一番嬉しいのは何かっていうと、おそらくこう思ったんです、こう感じたんです、こんな体験を僕はしたんですってことを言ってあげることだと思うんですよ。 で、まあ、それが簡単に言ったら最高やんって話になるんでしょうけど。
もちろん、もちろん、うん。
意外とその体験体感っていうのを言葉で表現するのは難しいから。
そうですね。
なかなか多くの人はそれができないと思うんですよ、僕は正直ね。
うんうんうん。
でも、その子はなんか、偉いその自分が体感したことを明確に言葉にしてるなって、今めっちゃ思って。
その場感っていうのはカッコでくぐられてますから、ちゃんと。
すごいなと思って。
いや、これ本当にね、まあ、普通に嬉しかったんです。なんかね。
なかなかないでしょ、そういうことを言われるとき。難しいからね、どう表現したらいいのかっていうのは。
聞いていただいてるだけで、その、勝ったよとか言ってくれてるだけで、
うん、
楽しんでるって言ってくれるだけで、それは十分嬉しいんですけど、うん、まあ、こういうのを見ると、その、うん、ほんま、まあ、おっしゃる通りで、その、例えばまあ、どこでどういう風に楽しんでもらったのかとかが、もうはっきりわかるというか、うんっていうのはもちろんですし、
うん、
なんやろな、まあ、はっきり言う、まあ、言うたらええんか、これ、あ、全然嘘ついてないなっていうのがもろバレなんですよね、いい意味で、うん、いやそれがまあすごい、あ、なんかになったんやなっていう、その
なんかね、うん、まあ、まあ嘘っていう言い方もデリケートな表現の方法やなと思うんですけど、うんうんうん、やっぱりね、こう何かを触れた、例えば音楽を聴いた、よかった、うん、これを表現しようってなった際に、さっきも言ったようにその、うん、楽曲としての構成をちょっと評論し、みたいなことをちょっと言ってしまったら、やっぱ嘘じゃないけど、フィルター通ってもらうじゃないですか。まあそれを結果として嘘っていう表現にしてるんでしょうけど。なんか、本当は自分が何か感動を受けたポイントってそこじゃないじゃないですか。楽曲の出来がどうだったから感動したわけでもないでしょ。
なんか、だから、去年じゃない、前回の話に若干被るんですけど、
うん、
まあ、自分の中では、ま、嘘っていうよりは翻訳っていう言葉に近いんですけど、本当に。
う
ん、
そうそう。
これ翻訳してないなっていうのがすごい嬉しかったんですよね。
そうなんですよね。それが意外と難しいですよね。
そうなん
で、
レッドイットゴー、レッドイットゴーのまま以外にすると、もうそれ少しだけ変わってしまうんですよ。
そうなんですよね。
っていう、その変わる前のものっていうのを、やっぱりこう、こうやって出してもらうことって、まあ、はっきり言ったら、売れてないうちは少ないんですよ。
そうですね。なかなか
正直言うと、
ね、
はい。もう、これはどんな表現でも絶対そうで、絶対少ないんですけど、それをだから、なんか、嬉しいなと。まあ、ありがたくも、まあ、僕の周りはそういう方が結構、多分比較的、売れてないにしてはたくさんいてくれてるんで、
うん、
ありがたいんですけど、中でもやっぱ初めていただいた方だったので、おーと思いましたね、なんか。
やっぱね、そういう表現、自分がそれの作品をに触れてどう感動したかっていう自分の体験を話してくれるからこそ、
うんうんうん、
それを見た第三者が、ああ、そんなんやったら自分もちょっと触れてみようかなって思うわけなんですよね。
そうなんですよね。まあ、あんまり広げすぎたらなんか、ちょっと気使われてしまうかもしれないですけど、ね、本当気にしないでいただきたいんですけど。
いや、無理ですね。うん、この話をした瞬間にもう、めっちゃ、その彼女は、次から、気にしてしまうっていう。
いや、まあまあ、だから次ね、例えばなんかそういう機会があった時に気使って書いてくれないといけないとか、そんなこと全く思わなくていいっていう上でね、はい。そうそう。っていう上で、その話にもう一つ重ねたいだけなんですけど、
うん、
これ良かったとか感動したとか一切ないんですよ。
うん、
このツイートの中に、
うん。
それがすごいなと思った。
だから、なんやろね、読書感想文やったら文集載る感じですよね。
うん。いや、なんか、まあ正直だから、あ、やっててよかった、各駅停車っても思いましたしね。
いや、そんな感じですよ。ほんとそれをね、そういうことも言っていかなが。
うん。
私は音楽を作ってるものですと。音楽に触れた人がそんなことを言ってくれたからこそ私は生きていけるのですみたいなことをね。
あ、でもそれはね、僕比較的言ってる方だと思うんですけど、あんま言わないもんですよね、皆さんねって、正直周り見てると思ったりします。
うん、
確かに。
そうしないと自分が何をやってる人が分からないですから。
あとなんか嬉しいから嬉しいって言いたいよね。これ聞いてる人って分かってる方なんで。
まあそんな感じで、ね、笹山さんはミュージシャンとして活動してる人なんですよっていうことをね、ちょっとちょいちょい挟んでいかないと。
まあ、そうですね、うん。
普通やったらこう、新曲出ますとか言ってもいいものを全くこの番組ではそんな話しないですから。
あ、それはあんましないですね、確かに。
宣伝しないですから、
ね。この番組始まってから、予定立ててのリリースっていうのがまだないんでね。
うん。
まあ、アルバムとか出す日決まったりとか、今年はあると思うんで、その時
は。あ、じゃあその時は FM の、こう、パーソナリティみたいな感じで僕行きましょうか。
じゃあ、先にお渡ししましょうか。あ、でもね、そうですね。じゃあ、せっかくなんで、すみません。一つだけ宣伝めいたことですけど。 今年は多分今年出す予定にしているアルバムの、まあ、うまくいけば何作か出すうちの一作目で予定しているのは、はい、これ、沢田沢田氏も無関係でない感じでね。
そうなんすか。
アッパーな曲を詰め込んだものを出そうと思っているので。
お、そのうちの一曲が僕のアレンジになったりするんですかね。
それはないですけど。それはもう残念ながらちょっとね、やっぱまだないんです
けど。オーダーシティで早送りするぐらいはできます。
いや、でも、まあ、これはもうね、初期の頃は発表して、初期の頃は割と心配してたんですけど、やっぱもうやってきて心配ないなと思ったんで、逆にはっきり言っていこうと思うんですけど、リスキー、ルーズ、各駅停車あたりを多分入ると思うんですけどね。これらはまあ言うたら、ね、その作詞については、沢田沢田氏完全に関わっていますので。
ああ、はい、それもね、なんか最近、ついこの間ですやん。話してましたやん、なんか。
はいはいはい。
他の方のポッドキャスト番組でね。
はい。
Q さんと話していましたやん、はいはい、春さんとね。
はい。
で、その時になんかリスキーとか好きなんすよね、みたいな話をしてる中でね。
そうなんですよ。
ふとこう、あれ？俺が作詞したってこと知られてないと思って。
そう。うん、そうやね。
なんか俺いつもリスキーとか、まあ、それは笹山さんの、まあ、作詞言ってもね、多少笹山さんに書いてもらってしてますけど。
その、少なくとも原詞は全部もらって、それを歌詞にアレンジするというかね。はい。だから原詞は逆に言うたら完全に 100% 沢田なので。
そう。いつもみんながリスキーいいなーとか言ってる時に心の中で、俺やで。この世界観俺やで。歌詞書いた俺やでってめっちゃ思ってるんですけど。意外とそこ伝わってないんだなって思って。
まああんまりね、その公言すると、またこう、作為的な気持ちも入ってくるかなと思うんで。まあね、
別にそれを僕なりわいとしてるわけでもないし、それで何かこう、生やし立てられたいわけでもないですけど、ただ、やっぱり、そこまで知られてないとちょっと悲しいっていうのがあるから、たまには言わんとあかんなって思
う。ああ、なるほどね。俺ね、正直言うともうこれはもう、じゃあいや、それこそ新年なんで、トロしましょう、ここで、と思うんですけど、俺はね、どっちかっていうとね、それを言わない方がフラットに測ってもらえるって思ってたんですよ、まず。
いや、僕もそう思ってたんですよ。
そう。だから、フラットに測ってもらった上で、A曲やろって、俺は思ってるんでね、もちろん。うん、だから、どうなるかっていうのをちょっと見たかったところもあって、あんまり言わなかったんですよ。
ええ、わかります。僕もあんまりそこを出しすぎたら、
そうそうそう。
なんていうかな、その、なんていうのかな、俺たちやってます感出るじゃないですか、あんまり。
そうそうそう。言いすぎたら。
僕もあんまりそこが嫌いだから。
そうでしょ。うん、わかるわかる。
言わなかったんですけど、うん、なんかあれからもう2、3年経ってるわけですよ。
だからもういいかなってね。
2、3年経った今、うん、あれ意外と俺が書いたってこと知られてないっていうのが、ちょっとショックやって。
いや、だから、
ね、俺やでって思って。
俺はね、だからそれを、今回のアルバムで、ちゃんとその、もちろん歌詞カードも作るじゃないですか。
はい、
そこに、そっとクレジットしたときに、どうなるかなっていうの楽しみやったりしてて。
あ、作詞サーマロって書いてるわけですね。
サーマロとは書かないですけど。え、まあまあ、もちろん、だから乗せ方とかもまた相談しようと思ってたんですけどね、もちろん。いや、だからちょっとそれは、楽しみなんですよね。
悪友みたいな、まあ、作家ネーム考えるべきですかね、僕もね。
ここ難しいでしょう、ほんまに。やっぱり俺一生売っていくもんなんでね、あんまりその、ノリだけでも
できないし。そうで
しょ。そう。これに関しては。
とはいえ、俺沢田信也ちゃうしなっていつも思う。
そうやね。だから難しいなと思って。
そうでしょ。
うん。まあまあ、そのあたりはまた、これこそデリケートであり、裏の問題だと思うのであれなんですけど。まあまあ、はい。各駅停車としても。それは。
各駅停車も僕が元のね、歌詞書いてますからね。
だから原詞をね、俺どっかで公開したいのよね、正直。逆に。
そうっすか。僕メールはもうどっか行きましたよ。
いや、もちろん保存してるから。うん。リスキー・ルーズの頃は、割と探り探りというか、こんなんで歌詞なんのみたいなノリやったと思うんですけど、各位停車にぐらいになったらもう経験があったので、逆にこれでええやろみたいな感じで詩人的に送っていただいたじゃないですか。
まあそうですね。リスキー・ルーズの時は、はい、コンセプトがあったからね、逆に。
うんうんうん。
だからそれ言ってしまったらなんか寒いからそこはあえて言わないですけど。
そうですね。それは言わないですけど。
それ言ってしまうとこう、なんつう、本当に手品の種菓子をこう言ってしまうような感じになるから。
そうですね。ライブ会場でしか絶対言えないですね、少なくとも。はい。はい、
まあでも、各駅停車はね、完全にポエムとしてあれ書きました。
うん。この番組のその基盤もある中ででしたからね。なので、ちょっとね、今年はそういう部分でも楽しみなんですよね。その。
じゃあ僕は今年はポエムを書いていこうかな。
いやいやいや、何言ってるんですか？
ん？
今年はあなた曲を書くんですよ。
あ、曲？
はい。
作曲ってこと？
はい。
俺は3コードしか弾かれへんのに。
もちろん。1年ありますから。 365日、まあまあ、今だいぶ340日ぐらいありますけど、まああの、オリジナルソングを作るということは、やっぱりこう、やってない人からすると、とても恥ずかしいと思うんですけど。
いや、あのね、はい、僕そこあんまなくて恥ずかしいとか。
そうでしょ
う？うん。
そうなんですよ。
というのも、音楽やってなかったとしても、うん、僕学生時代の時にオリジナル曲とかよく作ってたんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
即興で。
うん。
だからなんていうのかな、あの、別に、あの、前回ね、前々回その、年末にその、ギター披露みたいなことは、ね、恥ずかしいながらやらせていただいたじゃないですか、ライブみたいな感じで。
はい。
誰に対する皆さんの感想もね、なんか、あの、初めてやった人だから得られる、こう、褒め称えられ感があって、よかったって思うんですけど。
はいはいはい。
あの、意外と僕ね、ライブで歌ってますからね。こう見えて。実は。
え、そうなん？ごめん、それ俺知らんねんけど。
いや、そんな回数を重ねてないですよ。僕は SCL として僕は歌ってますから、ライブで。
なるほどね。
はい。
はいはいはいはい。
少なくとも2回は、あの、ステージで、人前で歌ったことがあるんですよ。
へぇー。
そういう意味では、本当の意味では、なんか、本当の意味での素人でないかもしれないです。
その。
バンドを組んだこともないですし、バンド活動はしてませんでしたよ。ただ、あの、SCL として僕は、あの、歌を歌ったことが過去2回ぐらいありますから。
まあまあ、あれバンドですもんね、一応その。
一応ね。
一応バンドですもんね。うん、
ほんまはもう1年に1回だけ、年末だけ歌うっていうことを、やった時があったんですけど、うんうんうん、そういう意味では本当の意味で 100% 素人ではないんですよ。いや、素人やけどね。なんか言い方難しいな。だから、多少慣れてるんですよね。
いやー、だから。なんやろな、うまかったからね。
うまいってやるってすごい嬉しいなと思ったけど、まあ、なんつうの、うん、カラオケはたくさん行ってましたから。
いや、でもね、やっぱちゃいますぜ、それとこれとは。
そうですか。
あと、俺ね、すごいまあ、その、あ、2回そういうのがあったのかと思うと、ちょっとこの、なんかこう、話の振り方おかしいのかもしれないですけど、まあ、あれ、27駅目の、大晦日のね、はい、あのライブね。実際あれ、もちろんその場でいて目の前でやってて。
はい、
で、まあ僕と、まああの場には新宅さんがいて、割と普通に聞いてたじゃないですか。歌い出した、はい、楽しむというか。あの時ちょっとやっぱ気持ちよかったんちゃうかなと思ったんですよ。
いや、でもほんま、よくありますよ。よく初めて演劇した人が、うん、演劇やっぱやめられへんわみたいな感じのね。
はいはいはい、はい。
いうの気持ちわかりますよ。
やっぱそうですよね。俺なんかもうこれあんま言われへんのはとは思いながらやねんけど、なんかすっごいええ顔してるやん思ってね。
いや、ステージに立って何か発表することはね、別に嫌いじゃないですからね。どちらかというと好きですけど、ただ発表するものがないからやってないだけで。
うんうんうん。
それはなんか、昔もね、ライブとか、短い時間でしたけど、やった時とか楽しかったですから。
だから俺、縦横無尽で申し訳ない人間さ、まあ、違う番組でね、その、沢田さんギター弾いてるんですかと。まあ、沢田さんとは言われてないですけども。
はい。
弾いてますよって言った時のある感じが、うん、すごい俺、個人的に面白くて。
あはははい、はい、
うんうん、ライブしてる、ライブしてるって思って聞きながら。この人ね、まあまあ、疑似ではあるけども、でも、ちゃんと人前で、しかも目の前にもっとできるやつを目の前にして、この人一曲歌ったからこの間ってめっちゃ思って。
そう、だから、すごい言い方が難しいんですけど、なんやろな、あ、そうそう、僕ね、落ち気づかないですよ、そこは。
そうですよね。うん。うん、
だから、じゃあ今年は、その曲を作ってみましょうとか言われたら、無理無理とか言うじゃないですか、大体。
うん。うん、
僕無理は思ってないですからね。
いや、できますよ。
クオリティは知らないですよ。ね、ただそこに関しての恥ずかしさっていうのは、だいぶ結構若かりし頃に捨ててますんで。
まあでも、やっぱり、これも僕個人的に番組としては嬉しいなと本当に思ったんですけど、27駅目早く歌えようと思うこと17分待たされ、沢田さんが歌い始めると普通に感動と。で、この後なんですよ。8駅目からギター話を聞いていた。人には感慨深いものがある、今日この。
そうなんですよ。
これが俺嬉しくて。なんかこう。
大体ね、世間でこういう企画やったらね。
うん。
立ち消えになるじゃないですか。
そうなんですよね。
某ミーハーな人なんか絶対立ち消えになるからね。
まあまあまあまあ、あれはあれでそういうスタンスなのかもしれないですけど。
そういうネタですから
ね。立ち消えですからね。
そういうネタですから。うん、でもまあ、なんつうんですか。このギターを弾き始めたっていうのはね、うん、別に番組の企画というか、結構我が家の問題も含んでましたから。
はいはいはいはいはい。
10年越しに嫁に怒られるっていうね。そういう問題も含まれてたんで。なんつうんやろ。こう、うやむやで立ち消えにするには、 なんていうんですかね。
根深いわけですね。
根深い問題
ですか、ね。別に罪ではないけど、
はい。
いつやんのやと。
そうそう。そんななんかいつも通りでうやむやに済ませられるようなものではなかったこと確かなんですよ。僕の中で。
ただでもやっぱり8駅目からこの19駅経てね、
はい、
まさか、ね、という。放送でそんな届けるぐらいのライブになるかというね。
まあまあね、あれは本当に初めてやった人だからこそ褒められるものやなと思ってね。あ、これがね、2回3回ってなって言ったらね、だんだん褒められなくなるんやろうなと思って。
まあでもどうなんですかね。やっぱり、それこそ何でもそうですけど、やっぱり自分と同じ何かをできないという点において自分と同じだった人が何かをできるようになっているっていう状態っていうのは、やっぱドキドキしますよね。
うん。
うん、何でもと思います。なので、
特に最近ね、やっぱインターネット世界ですから、
うん、
もう、しょうもないクオリティのものを出すと、すぐ叩かれるじゃないですか。
まあね。
うん、僕はそこで押されない勇気をね、こう打ち出していきたいですよね。ありの、まさにありのままを出そうじゃないか。まあ、レッド・イット・ゴーっていう曲がここかな。
まあ、あのね、これちょっとね、押し付けて申し訳ないんですけどね。やっぱこう、最終的にはこう何かこう、すべて組み合わさるような感じの曲がいいですよね。なんかこう、忍者の歌とかがいたいんじゃないですか。
どういうこと？忍者ですか？
いやいや、空隠れ忍伝のテーマがいたいんじゃないですか。
あれ、なんか覚えのほか結構フィーチャー。
はい。
してくれてますよね、皆さ ん, ん。
正直、そこまでの、でも忍者とかいうテーマで書くのって、逆に意外と大変だと思うんで、うん、まずはまあ、違う、普通の感じのものから言ったらいいとは思うんですけど、なんか最終的にはそういう感じってどうかな、とかをちょっとね、ワクワク
して。なんかね、あれ、Kindle まだ売れてますよ、ちょいちょい。
すごいな。
誰が買ってくれてるかわからないですけど、半年に一回一冊ぐらい売れてますよ。なんか知らんけど。
面白いなぁ。
あれ、誰があれを、なんか、よくわからないっていう人のために説明をしますけど。
はいはいはい。
僕が中学生の時に、
はい、
大学ノートに書いた漫画があるんですけど、
はい、
それを全部スキャンして、
うん、
Kindle として僕、Amazon で売ったんですけど、
はい、
今でも売ってますわ。またリンク貼っとくからね、初めて聞いたっていう人はね。見てほしいんです。99円で売ってますわ、今。
プライム会員は0円で読めます。
そうなんや、知らんかった。
はい。
私。そうやったんや、知らんかった。
プライム会員ではあるんですけれども、Kindle 端末のストアから無料でお読みいただけるということ
で。じゃあもう、ぜひプライム会員、Amazon プライムに入ってる方はね。
各駅停車フィクションズのサイトから、ちゃんと飛べるので、
Amazon。
で、今、中身検索、試し読みみたいなのができるんですけど、
うん、
もう、半分ぐらいまで読めますね。
あ、そうですか。知らなかった。
だから、まあ、こんなんなんやなっていう、変にクオリティを期待して文句を言わないように、逆に中身を見てからでいいと思いますけど。
本当に僕がリアルに中学生の時に書いた漫画をそのまま載っけてるんですけど、
はい。
それが、なんか半年に一回ぐらい売れてるんですよ。
まあ、拙者が伝承するゴーって書いてますからね。
いや、なんか、ほんま中学の時の僕も本望やなと。
いやー、でもこれはでもね、キラキラしてると思いますよ。
本当に
。はい。
あの時、ちょうどジョジョ流行ってたから、
はい。
ちょっとジョジョの要素とかも入ってるんですよ、実はあれ。
なるほどね。
今でも思い出してますわ。男塾の要素とか入ってますよ、実は。
まあ、いろんなもん入ってるでしょうね。
その時のジャンプ漫画の要素がね、入ってますよ。
まあ、ちゃんと波乱の章っていうのがもう字が完全に中二病ですからね。破る乱の章とか言って波乱の章ですからね。
そこを恥ずかしげもなく出すことは僕はできるんですよ、まだ。
いや、でもこれね、まあ、聞いてる方ね、なんや、誤解なきようですけど、やっぱ少しずつ剥いでいって、今のこの沢田の強さみたいなとこありますからね、やっぱり。
そうです。まだね、まだ中学の時に書いた漫画で表に出すのには、うん、相当恥ずかしいもの持ってますからね。
だからその、
それを最終的に出せる心意気になるのが僕の目標ですから。
もともとだからそういう人種だからとかではないということですね。
ないです。
本当に。
自分のメンタルを鍛え上げていった結果、今のインターネット世界に対するアンチテーゼとして、
そうですね。
ダサいものでも出していこうっていう気持ちになったっていうね。
可愛いは作れるバリにね、やっぱメンタルは鍛えられるっていう。
ダサくても寒くない。下手くそでも寒くないっていうことはね、僕がこう訴えていきたいなっていう。
いや、もうこれに、一ページ目がもう本当にミソですよね。あの頃クリエイターだった全ての人に捧ぐっていう、この。
だから、ね、まあ、現時点の、うん、現時点のね、まあ、中高生の皆さんなんかは、逆に今からもう可能性しかないからね。
うん。
やし、昔に僕が子供の頃に比べたら、はるかにいいツールとかいい表現場所があるわけやから。
そうですね。
そこは単純に純粋に頑張っていってねって感じなんですけど。
うん。
夢破れし者たちですよ、今の、このおっさんファンの。
なるほど。なるほどね。
昔はそんな気持ちを持ってたな、みたいなね。そういう人たちも今から、でもまた楽しめるんじゃないですかね、みたいな感じの。
いやー、でもね、大事だと思いますよ、こういうの、本当に。
意外とね、これを聞いてるね、若かりし方もね、
うん。
お父さんお母さんに話聞いたらね、意外と絵描いたりね、なんかポエムも描いたりしてますよ、お父さんお母さん方は。
うんうんうんうんうんうんうん。
やってないだけでね、今。それをね、今やってみるのもいいんじゃないかなっていう、テーマ。主張。中年の主張ですね。
なるほどね。やっぱでもそういうのを、それこそまあ、中年ってまあ、言うのも失礼ですけど、今大人と呼ばれるような年にね、もうなりきってしまった方々、うん、どんどんこういうの出してほしいと、やっぱまあ、自分みたいな言い方してる人間がすると思いますわ、正直。
いやーねー、なんていうんかな。人が持つ根幹にあるクリエイティビティじゃないですか。
うんうん、そうなんですよね。やっぱり、こういうのみんな持ってると思うんですけど、その生活することがやっぱり大切になっていくので、どんどん。こういう良くも悪くもないはずの、こういうこう、心みたいな感じる力みたいなものとか遊び心とかやっぱりどんどんどんどんこう細っていくというかねなんかと悪いことのようになんか
思うな、まあ、単純に興味がなくなっていくっていうのも大きいんでしょうけどやっぱりこう、うん、なんかなこうなんか離れていってしまう、
まあ、ねえなんか愚痴みたいになっちゃいますけどねやっぱ僕なんかその現場でずっと働いてるんで、
うん、
その日々聞く、その世にそんなに届くわけではない新しい歌たちをたくさん聞くわけですよ。
うん、
やっぱりね、その夢やキラキラしたものっていうのがね、ちょっとなくなっていくんですよね、
どうも。いや、まあ、まあまあ、難しいですよね。なんかその目的として何かを目的にしてしまうと、こう、まあそういうことも多くなってくるでしょうからね。う
んで、やっぱりその、趣味で、まあ、何十年前に本気でバリバリやってたんやけど、まあ、結婚を機に何とかかんとかでってて、やっぱ子供さんが大きくなって、もう、やっとまた自分の趣味ができるんだという復帰されるような、本当に趣味のようなおじさん方の方が、やっぱね、すごい、いい歌歌いはる時が多いんですよ、やっぱり。
まあ、雰囲気としてはわかりますね。
そう、なんかもう。
それ多分ね、クオリティというよりも、こう、エネルギー
ってことじゃないですか。いやいや、そうそうそう。クオリティなんかどうでもいいんですよ。楽しんでるんですよ、もう本当に。うん、楽しいんやなっていうことが伝わるというか。
うん。
うん、で、やっぱまあまあ、だから空隠れ人間なんて、もう完全に僕もそう思ってるんですけど、勝手に。やっぱうん、楽しんでいるっていう気持ちしかもうないっていうね。その時。
いや、ほんとそうですね。あの時はもう、次のページを早く書きたくて仕方がない感がありましたね。
ねえ、もう週刊少年漫画雑誌の漫画家もびっくりのそんな話ですよ。早く次を書きたいっていうね。
義務でも何でもなかったあの時みたいな。
そうそうそう。だまあ、ね、実際な、本当にそれを職業にするということは難しいですけど、だからこそ逆に、趣味なのであれば、
うん、
まあまあ、もっと世の中に俺は出てほしいなって、個人的にはすごい思ってますけどね。本当に。
まあね、それで今思い出してましたけど、つい最近こう、
うん。
まあ、6、7年ぐらい会ってなかった、こう、友人。
はいはい。
に会ってきたんですよ。
はい。
で、まあ家族ぐるみで、向こうも結婚してて。
うんうん、うん。
で、引っ越ししたり、子供も生まれたりっていうことはね。
うん。
こう年賀状とかでは通じて知ってたんですけど。
はいはいはい。
つい近所の、だから、まだ行くわって言いながら行かないパターンってあるじゃないですか。
はいはいはい。
近所やからこそ行かないみたいな。
うん。
でも、たまたまこう、うちの嫁が、街中でばったり出会ったから。
なるほど。
これを機会に、じゃあすぐ行くわって言って、
はいはいはい。
伺ってきたんですね、友達に。なるほど。 いや、子供ももう何歳やろ、3つぐらいかな。うん、あれあんな赤ちゃんがもうそんな大きくなってないや、みたいな話をしてて。うんうんうん、その中で、ふとこう、最近ギター弾き始めたでと。
はいはいはい。
で、その友達も昔はめっちゃギター弾いててバンドとかもしてたんですよ。
なるほど。
で、最近やってんのってやってないっつって。
うんうんうん。
少なくとも子供生まれてからやってないかなって言うたから。
はいはいはい。
それお前もったいないでっつって。
うんうんうん。
で、その人もね、相当上手いんですよ、ギター。
なるほどね。
それこそなんか高いギターとかもいくつも持ってて、昔はバリバリやってたような感じやのに。
うんうん。
やってないんやって思って。
うん。
そんなんもったいないでっつって。そんなん子供おんねんから直しそう子供の前でやったったらええやんっつって。
うんうんうん、うん。
まあ、それが言ったら子供の上層曲になるかもしれへんし、
うんうんうん、
普通になんかお父さんギター弾けんねやって思う時もあるでって話をしてたんですけど、
うんうんうん、
やっぱ、それぐらいのやつでもやめるんやと思って、なんか。
そうですね。
あ、自然とやめるんやなと思って。だから仕方なくやめたとかじゃなくて、なんか。日常生活の中のいろんな優先順位がね、変わってきた結果、
うんうんうんうん、
やらへんくなるんやと思って。のくせに、なんかギターの話を僕がちょいちょい、ね、うん、いや、なんか F がまだ抑えられへんわ、とかみたいな話をしたら、意気揚々と語り始めるんですよ、なんか、流暢に。
熱くなるんでしょ？
熱くなるんですよね、そ
う
そ
う
そ
う
話して
る。わかるわかるわかる。
いや、やっぱ、うん、あんねん、やっぱ中にはそういうのあんねんなって思うやったら、いや、そんなんもっと弾いた方がええんちゃ
う、
つって、
うんうんうん、
いう話をしてきたってことを今思い出しましたね。だからやっぱりこう忘れてるだけでみんな心の中にはまだ持ってるんだなっていう感じはちょっとなんか大事にしていきたいなっていうのもありますよね、なんかそこらへん。
いやー、これはね、真面目にいい話でしたね。
今回いい話でした。
申し訳ないですけどね、茶化せないです。変なレスポンスもできないです。もうこれはね、本当にいい話でしたね、ただの。
もうタイトル何しようかな、今回のタイトル。
いい話じゃないですか、
ね。いい話をするということにしましょうかね。
いや、でもね、本当に思います。はい。ちなみにこの収録途中のまさにその瞬間に笹山さん、ブレイブストーリー、感想もめちゃかっこよくて大好きですと P さんがツイートしてます。
はい。いや、なんか P さんをね、やっぱ P さんのね、褒めたたえられるべきところは何かっていうとね、P さんはそういうとこすごい今でも大事にしてるなっていうのを、ね。
もう自分の楽しみっていうのにもうものすごい素直ですよね。
そうなんですよ。
素晴らしくありがたいですし、直接的には。そして外から見ていると、そういう人間っていうのはすごい輝いて見えますね、やっぱり。
ああ、そうでしょうね。はい、それがまあ、P さんの人柄となり、人望となっていってるんだなって思ったりもしますけど。
そして P さんを支える P さん自身のエネルギー、バイタリティにもなるんでしょうね、やっぱり。うん。
まあね。だってやっぱり子供の頃ね、やっぱ僕が漫画描いてたら、
うん、
絵とか描いたことないやつとかでも描いてましたよ、当時。
まあ、なんていうか、真似っこいとはまあちょっと語弊があるけど、うん、そういうのありますよね、やっぱ。
むちゃくちゃな話とかやったりもしましたけど、それはそれでおもろいなってみんな言ってましたからね。
うんうんうん、
今でも覚えてるんかとか、今思い出したんが、
うん、
その中学の時に、
はい、
結構絵うまい子がおったんですよ。
はいはいはい、はい。
で、その子は別に漫画を描くこと自体は趣味にはしてなかったんですけど、
うんうんうん、
その割には描いたらそこそこ上手いみたいな子がおって、
はいはいはい、
で、いや、めっちゃ絵上手いやん、みたいな話を俺してて、
うんうんうん、
なんか、絵は描くけど漫画を描いたことがない人やったから、
はいはいはいはい、
漫画とか描かへんのとか言って、
うんうんうん、
なんか漫画とかあったら読んでみたいわ、みたいなこと言ってたんです。
うんうんうん、
で、まあ、そういう子がいたと中学の時に。
うん、
でも、高校受験する際に、その第一志望の高校に受からなくなってしまって。
なるほど。
なんて言うんでしたっけ、滑り止め、
うんうんうん、
滑り止めで受けてた、
はい。
高校に行ったんですけど、はい、そこの高校がめっちゃヤンキー高校やったんですよ。
はいはいはい。
高校はもう別々になってしまったから、その間は全然合わなかったんですけど、
うんうん。
3年だって大学受験の時にね。
はいはい。
大学受験会場でバッタリ会ったんですよ、僕その人と。
うんうん。
ほら、もうごっついヤンキーになってて、なんか、めっちゃリーゼントかなっとって、まあ、めっちゃヤンキーになってんだって思って。
はいはいはい。
でもまあ一応、知り合いは知り合いやから、
うん、
あっ、みたいな感じになって、久しぶりみたいな感じになるじゃないですか。
うんうんうん、
でもやっぱ、めっちゃヤンキーになってるから、こっちめっちゃ怖いんですよ、僕ビビってしまうぐらいのヤンキーになってるんですけど、
うんうん
うん、でもまあまあ、知り合いは知り合いやから、うん、ああ、久しぶりみたいな話になって、
はいはいはい、
ちょっとだけ軽く会話した中で、なんかね、思わずこう、まだ絵とか描いてんのとか、聞いたんですよ。多分気になってたんでしょうね、僕の中では、それが。
はいはいはい、
ほら、なんか、いや、全然、みたいな答えが返ってきたときに、
うん、
すごくがっかりしたっていうことがありましたね。
まあ見つけたんでしょうね。その行った学校で、もう一つ
自分がワクワク
することですから
見つけてしまったんでしょうね。
見つけてしまったんでしょうね。うん。
あんなに上手かったのにって。
やっぱ、そういうクオリティとか持ってる才能とかセンスとか、全く関係ないんですよね、やっぱね。
まあね、だからやっぱりそこは結局は興味がやっぱ人の行動原理になりますから、しゃあないんでしょうけど。
そうですね。
まあ、なんていうんですか、大人になってそれが失われるっていうのはまた別の話ですから。
いや、
そうですね。やっぱあの時熱く何かをやってた人であるならば、ね、四十の手ならないじゃないですけど、なんか今からやったら、なんかまた楽しいことあるかもねっていう気はね。
そう、あのね、そのね、その大人になったらね、あの、そういうのを忘れていくみたいなことをね、よく、耳にするんですけどね。その、うん、まあ、僕の業界なんて特に。
うん、
俺、それがね、すごい違うと思っていてね、別にね、うん、あの、忘れてもなくなってもないと思うけど、やっぱり大人になると、もっと守らないといけないと自分で思えるものとかに出会ったりとか、
うん、
俺、それだけだと思うんですよ。
まあ、優先順位が変わってくるだけですから。
そうそうそう。でも、それは別に悪いことではないし、なくなるとか忘れるとはまた違うと思うんやけどっていうので、
うん、
割とイライラすること多いです。まあまあ、それは
いい。まあまあ、それはただ単に表現としてそう言ってるだけ、じゃないですか。
いや、まあまあ、まあ割と本気で言ってると思うよ、あの人ら。
なくしたと自分で思ってしまってるだけじゃないですか、ね。
ちゃ、あの、その人らが言ってるならいいんですけど、あの、
うん、
俺たちはなくしてないような側。
ああ、現在進行形で持ってる人が、
そう。
あんななくす大人にはなりたくねえな、みたいな感じで。
それすっごい嫌いでね。いや、そうじゃないでって。
ある種の、なんていうのかな。差別感というか、うん。
そうそうそうそう。あの、なくしてないからこっちの方が、なんかキラキラしてるよなって、あの、確認し合う図がすごい嫌いで。
う
ん、ちょっとまあまあ、これはほんまにただの愚痴なんであれなんですけど。
いやいや、よくありがちな先民思想であります
よ、ね。そう、俺あれすごい嫌いでね、いや違うと思うねん、それ、と思って。そんなんじゃなくて、っていう上で、やっぱり自分は、その、さっきみたいな感じになるんですよ。みんな持ってると思うし、そういうのもっと出てくるような、出しやすいような世の中になってもいいんだろうな、せっかくこんだけツールもあるしっていうのはまあ願ってるんですけど。
そうですよ。
うん。なくしてるとか忘れてるとか絶対ないと思うっていう。まあまあ、忘れてるはギリギリあるんでしょうけどね、その。
いやでもね、なんか、そういうこと思ってる人がちょっとずつ増えてきたのかもしれないですけど、
うん、
今日もたまたま適当にインターネットしてたらね、
はいはい、
漫画変えたことないけど、漫画が描く？なんて言ってんかな。まあ、絵下手くそなんですけど、
うん、
漫画が描きたいから、
うん、
これからその経過を全部載せていきますみたいなブログを見て、
はいはいはい、
こうやってるのおっさんなんでしょうけどね。
うんうん、
まあ、やっぱ似たようなこと思ってる人おんなと思いながら、なんか。
やっぱワンパンマンの功績がでかいんじゃないですか。
いや、それあると思いますよ、
あれはすごいあると思う、ほんまに。ワンパンマン大好きなんですけど。
まあ、言葉悪いですけど、これでって夢持てますからね、ある種。
うんそうそうそうそう。
で、やっぱり盛り上がっていいなら、
うん、
やっぱ、めっちゃ単純な仕組みなんですけど、
うん、
人が何かをやってそれが盛り上がっていいなら、単純に自分もやりたくなるっていう仕組みじゃないですか。
うんうんうんうん、うん。
やっぱそういうのあるんじゃないですかね。
いや、まあその上でね、まあまあモブサイコの方が好きだとね、おっしゃってたと思うんですけど、もう僕ワンパンマンは一応ずっと見てるんですよ、原作の方ね。
うん、
最近バリエうまいんですよ。
ああ、うまかったんや。本人も。
まあ、もちろん下手なんですけど、まあ下手っていうのもちょっともう失礼ですけど、ただ最近書き込みがすごい状態になっててね、やっぱ上手なんねんなと思いましたね。
まあやり続けたらね、よくね、あのインターネット記事でもね、やっぱウェブ1、素人でウェブ1をこう公開してる人っていっぱいいるんですよ。
うんうんうんうん、
それの、成長を見ようっていう、
はいはいはい、
2チャンネルのスレッドとかがあって。
ああ、ありますね。うん。
見るとだいぶみんな上手なってますからね、やっぱり。
うんうんうんうん、
で、大体みんなこう、やり始めて5、6年とか、よう、そんなやったらみたいな感じなんですけど、
うんうん、
めっちゃみんな埋まらってたりするから、やっぱもう、継続は力なりは嘘ではないなっていう。
うん、まあ、そんなわけで、今年は、まあ、オリジナルソングに挑戦していただく。
そうか、どんなんがいいかな。ブルースがいいですかね、やっぱり。
いや、ブルースは確かに3コードやけど、ちょっと難しいかもしれないね。やっぱポップ
ス。ブルースコードもなんか自分で調べたけど、こんな弾かれへんと思ってすぐ諦めましたよ。
いや、
な、
今弾けるコードでいいんじゃないですか。
あ、いや、もう CDG の3コード
で。いいんじゃないですか。それに、こう、曲をつけていくという、こう、行為をしてみて、考えてみましょう。まあまあ、これは本当に別にトライしてみるということをやるという。ことでいいんじゃないかなと思いますね。
わかりました。
はい、ぜひ。
僕も最近あれ見てますからね。何でしたっけ？
何ですか？
亀田音楽専門学校でした。
はあ、はあははあ、
だからテレビでやってたからたまたま見て、もろいなと思いながら。自分たちが若かりし頃、青春時代の頃の人たちがよく出てますから。
うんうんうん。
90年代の J-POP を彩った人たちがよく出てます。
なるほど、なるほど。ぜひ、やっていただきたい。
いやー、ほんとね、もう最近はもう仕事が忙しいから、なお一層そういうことを思いますよね、なんか。
そうですね。忙しそうですね。
まあ、ネガティブな忙しさですからね。ほんと。はい。
まあ、そんなところですかね。まあ、今回は、割といい話しちゃったんで。
いい話ですね。
ええ、次回はクズみたいな話するということで。
そうですね。
はい。
じゃあ、皆様、おきげんよう。
え？
そういう終わりじゃないですか。
あ、いや、お元気でじゃない。はい。
ごきげんようの後にお元気でですよ。
お元気で。
じゃない希望ラン